トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手は永野明と
ふんちゃんです。
続いては突破ゲストのコーナーです。
はい、
本日は現在公開中の映画バベルの学校の、配給をされていますユナイテッドピープル代表の関根健二さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい雰囲気ですよね。
なんかね、かっこいいよ。
いつもと全然違うこの感じ。
この感じ、あの坂本龍馬っぽい。はい、
あ、ぽいぽい。
ぽいでしょ。
私も本当このスタジオ入った時に緊張しましたもん。やばいと思って、ここ違うと思って、
違うと思
う。どうしまえようと思って。
龍馬さんだと思わなかった？
龍馬さんだと思った。あ、これあれダメだと思って行こう。
まああのね、スタジオのね、こう、はい、ユーストリームのカメラからは、
うん、
あの関根さんの格好が、ね、和装が、
ただつまいがね。
いや、なかなかすごいかっこいい感じでございますけど。はい、ちょっとプロフィールを、ご紹介したいなと思っております。
はい、
関根健二さん、ユナイテッドピープル株式会社代表取締役と、で、一般社団法人国際平和映像祭代表理事、あとピースデイジャパン共同代表、たくさんやられてるんですね。あ、ちなみに僕の一個下、1976年生まれと、ベロイト大学経済学部卒と。
ベロイト大学ってどこにあるんですか？
ウィスコンシン州ですね。まあ、アメリカのもう本当の田舎ですね。あのマイナス20度30度になるぐらい寒いところで、もうね、何もないですね。
何にもない。
コーンフィールドとか小麦のフィールドとか、
はいはい、
まあ、畑とチーズと、はいはい、チーズとビールの香りがする街。
あ、でもめっちゃいいじゃないですか。チーズとビール。
でも他何にもないんだよ。
チーズとビール。
チーズとビール。そこだけでも行きそうですよね。
まあ、そんなところにいましたね。
旅行じゃないからね。大学だからね。
すごいですね。そこ選ばれたっていうのもまず面白いですけど、ね、聞いてみたいですけどね。
なるほど。
うん、
で、募金サイトいい心の運営もされています。これいい心っていう
の、はい、もうなんていうんですかね、ネット上で寄付ができるサイトなんですけど、みんななんか社会貢献したいって言って今増えてると思うんですけれども、はい、このいい心はあのお金を使わずに寄付ができちゃうんですね。
うーん、例えばどういう、
例えばね、あのクレジットカード皆さん持ってる人多いじゃないですか、
はいはい
はい、クレジットカードってマイルが貯まりますよね、
はいはい、
同じ感覚でポイントが貯まるんですよ。
なるほど。
でこのポイントを全額寄付にするっていうプログラムなんですね。あとクリック募金って聞いたことありますかね。
あります。
ワンクリックでいくら、はい、10円とかありますね。
ワンクリックで1円寄付ができるんですけど、そういうプログラムも運営してますね。
なるほど。
それだったらしやすいですよね、誰でも、は
い、で、まあ、そういう誰でも参加しやすいサイトを作ったんですよね。
なるほど。
はい、
すごい、いろいろ。
あのワンクリック募金とはちょっと違うんだけど、はい、僕が東京から福岡まで自転車で走った時に、
はいはい、
ワンクリック応援っていうのがあったよね。
あ、応援の数だけクリック。
あ、でも応援したい気持ちだけクリックしろと。その時に10日間で26万クリック。
それはすごい。
すごい。
あったんだね。あ、1ヶ月で26万クリックで、半分が走ってる10日間の間で13万クリックあった。
で、
それはなんか今ね、これ知ってればそれをってしたかったよね。
ああね、それをで何か、ね、
なんか応援の気持ちになりますよね。
それで、あ、この人これやってるんだったらこの人も応援できるし、
うん、
さらにこの人が応援しているものも応援できるみたいな、いい仕組みかなと思います。
そうですね。まあ、そういう応援の気持ちを世界のいろんな人たちに、日本国内だけじゃなくて、例えば世界でいうと今難民の皆さん、はい、すごいことになってってるんですよね、はい、もうそういう人たち、まあ、人だけに限らずですけれども、まあ、植林活動に支援がなされたりとか、はいはい、カンボジアで地雷撤去をしたりとか、
そうですね、ありますもんね、
学校を建設するとか、まあ、そういうことに役立つように寄付のサイトを運営しています 。
なるほど、はい、いや素晴らしいですね。
で
今回は、はい、お越しいただいたのは、映画バベルの学校の配給をされてるということで、
はい、
これ今日チラシがここにうん、あるんですけど、
私も結構何度かネットとかフェイスブックで上げられてるのを見ました。お友達とかがこう上げてるの、
キャッチコピーというかキャッチが違ったっていい、違ってるからいいと、
うん、
風になっていて、で24人1クラスの中に24人の生徒さんがいて、
はい、
で、20の国籍、まあ、20の国の子供たちがそこにいて、
うん、
でまあ、一人一人のストーリーがあると、それをこうドキュメンタリーで追った映画っていう形
ご覧になってどうでしたか、今日ご覧。
あのですね、そのあのね、可愛い子がいるのよ、
この中に。そうそうそう、24人の中に。
そう、24人の中だからね、こうなんかそういう風にね、ちょっと、うん、あ、この可愛いなとか思う部分もあるし、
うんうん、
でね、一人一人のね、自己主張がはっきりしてるんだよね。私はこうしたいとか、
うんうん、
私はこうじゃないとか、でこの中に宗教観も入っていて、
うん、
あの神様はね、神様は私たちを生んだんだと、
ああ、
ね、だからあの守られてるとか、
はい、
例えば、何々教と何々教が違うから神様がそもそも違うんじゃないかとか、
うん、
あの宗教を広めてるのはその神様じゃなくて本当は預言者の方が多いじゃないかとか、
ああ、
なんかね、この、中学生ぐらいですかね、
中学生です ね、はい、
この中学生たちがおのおの自分たちの生きてきた尺度の中で価値観を見出して、かつそれを当然正しいと思って世の中友達とぶつかったりして、学校の先生とぶつかったりして、で学校の先生は教育っていうことがあるからダメだよとか、あのそうだよとか、この規則を守らないと学校でやっていけないよとか、そういうのをこう教えたりとかしてて、もう結構深い映画だなと思いましたね。
で
90分ぐらいの映画 で、
ああ、ね、
もったいないというか、もうちょっと知りたいなっていう、
あ、もうちょっと
見たいなとか、あとそのこの学校自体が、公立の学校で、はい、適応クラスっていうクラスの中でこの24人の子どもたちが勉強したりするんだけど、
はい、
このあのその適応クラスが何なのかとか、
うん、
まあ、普通クラスが何なのかとかっていう説明は特になかったんですよ、うん、あの僕が見た感じはね。だからもうちょっとそういうところがあると、あの日本のこととちょっと比べやすかったかなとか思っていて、
へー、
なかなかね、一人一人のこうストーリーが際立ってて、ちょっとこううるっとねしたりしましたよ。でさ、まあ、ちょっとあの映画まだ見られてない方がいらっしゃると思うんで、あんまり全部言いたくないんだけど、
うんうんうん、
最後の方なんかはおのおのの生徒が感謝するんだよね、生徒に対して、友達かつ担任の先生に対しても感謝するみたいな、なんかね、あんなことは僕が中学生の時はなかったかな。
まあ、今ねこのクラスって20カ国から生徒が集まってるクラスってあんまりありえないじゃないですか、
ね、ありえないで、
ね、でも、まあ、フランスのパリって移民が多いからこういうクラスがあるってことですね、はい、で今おっしゃっていただいたように宗教がトピックで出てくるっていうのは、はい、このクラスにはイスラム教徒もいるし、はい、ユダヤ教徒もいるし、キリスト教徒もいるんですね。でパリっていうとこの間テロがありました。で今世界がどうなってるかというと、結構イスラムが怖いとか、
そうですね、
はい、まあ、そういうことが起きてしまっている、
うん、
残念ですけどね、
うん、
でもこの子どもたちは最初ぶつかります、
うん、
ね、僕の宗教はなんだとか言いながら先生とも人種差別じゃないかっていうことをやり取りしたりとか、うん、
あとはその、うん、私たちが言ってる言葉が分かるはずじゃないじゃないかとかいう最初やり取りもありましたよね、
うんうん、でもそういうことがこれ1年間追いかけてるんですね、ドキュメンタリーで。だから最後の最後で見事に子どもたちがかけがえのない友達になっていく、うん、だからこれが意味していることは何かっていうと、
うん、
どれだけ宗教が違くても、
うん、
肌の色が違くても、うん、国籍が違くても、うん、子どもたちは友達になれるっていう姿を見せてくれるんですね、
うん、
だからね、これを見て僕が感動するのは、
うん、
希望が見出せたんですね、
うん、
なるほど。
だからそれ逆に言うと今紛争テロが絶えないっていう状況にも世界はなっていて、はい、
うん、
ついこの間は日本人もね、
うん、
殺害されてしまいましたけれども、はい、大人がもしバベルの学校のような子供たちになれたら、
うん、
戦争なくなるんじゃないかなっていうことを思ったんですよね、
うん、
やっぱりこれが大人が24人集まるっていうのと、うんうん、子供っていうのはやっぱり違うんですかね。その子供 だから仲良くなれるとか、
うんうん、
ね、大人は難しいとか、
まあ、なんかこう分かんないけど、大人がいいとか子供がいいか分かんないけど、子供の方が垣根が低いんだろうね、
なんかさ、まあ、素直なところだったりもあるかもしれない。
疑問に思うところも似てくるでしょ、経験則があんまりないとかいうところで、あくまでも自分の経験の中しかないから、
やっぱりね、純粋に問いかけるんですよね、そもそも神様っているんだろうかとか、
そうでしたね、
宗教これ意味あるのかなとかね、根本的な問いかけを子供らしくしていくんですよね。 そういうことをやりながらみんなが相互理解を深めていく。
でこう子どもたちがお母さんたちってこんなに大変だったんだよとか、うん、あるいはその何年も会えないとかいう子どももね、うん、そのお母さんと何年も会ってないんだ、はい、10年とか会ってないっていう話もあって、
うん、
おのおのね我慢してんだよね、耐えてる、
子どもなり
に、ね、そう子どもなりに
来たくて来てるわけじゃないからね、
事情が分かってこう耐えてるっていうのが、ね、ああなるほどって、こう決してねこう連れてこられたから来てここに勉強してるんだっていう感じでもないし、
な
かなか、ね、しんみりとするポイントがたくさんありますけど、あのね、もう一つの視点はその多様性というものがすごい素晴らしいってことだと僕は思う、まあ、友情がどんなに違くても生まれるってことは一つの素晴らしさ、
はい、
でもう一つはその僕はこのキャッチコピー考えたんですけど、
はい、
違ってたっていい、違っているからいいっていう表現にしたんですね、はい、でまさにこの子たち違いまくってるんですよ、
いや、そう
ですね、誰一人として同じじゃない、
はい、
もう服装も見た目も全てですね、考えも、だからこれって日本の社会、学校に照らし合わせた時にちょっとでも違うといじめの対象になったりとか、
うん、
違ってしちゃいけない、うん、違って発言しちゃいけない、
うん、
みんななんか同じじゃなきゃいけないっていう雰囲気空気感があるじゃないですか、
はい、
なんでなんか不登校になってしまったりとか、
うん、
だからそれと照らし合わせると、うん、僕はね、うん、この子供たちに見てほしいなって思うポイントは、うん、この映画を見て、うん、あもっと違ってていいんじゃない、うん、俺たち僕たちってで、そういうことをね受け取ってほしいんですよね、
うん
う
ん、
この違うだけを取り立ててるわけじゃなくて、やっぱ学校の中の生活があるので、
うん、
やっぱ基本はちゃんと忠実にっていうのが根底にあるなって僕は思っていて、やっぱ学校の校則守らなきゃいけない、例えば時間通りに来なきゃいけないとか、
うんうんうん、
だけど例えば常に遅刻してくる人がいいとはされないわけであって、
うん、
やっぱそういうのとかもちゃんと基本ベースがあって、かつその中からちゃんと自己主張していくっていうのが、そこがいいのかな、
まあまあ、公立校だからそこは日本もフランスも変わらないですね、
うん、
ただまあ違うところは例えば授業の運営方針で、うん、一つはその子どもたちに、ね、発言させまくるんですね先生が、だから先生が指導をするんじゃなくて、うん、はい発言してどうぞどうぞ
聞いてあげてるっていう感じですよね、
そうそうそう、
こうでこう面談のシーンとかもあって、うん、お母さんと生徒さんいう形で、でも生徒さんと話してるんですよね、お母さんにあんまり聞いてなくて、
あのねお母さんが言葉分かんないお母さんもいるんですね、
そっか、
要するに移民なので、
ですもんね、
子供はフランス語をできるようになってきたけど、うん、お母さんお父さんはまだできないとか、
うん、なるほど、
あそっか、そういう背景もですね、
あるんですね、
はい、いやかなり面白かったです、
見てみたい、
見てください、
かなり面白かったです、僕は本当にいいなと思いました、でまあ、リオで会いましょうがですね、障害者に対してちょっとスポット当てたりしてるんですけれども、うん、僕らもですね、違ったっていいって思ったりしてるし、まあ、違くったっていいじゃんって思ってるんだけど、はい、うん、いかんせんそうもいかないなっていう子たちもいて、
そうですね、
そう思えればですね、
うん、
そう思えれば、まあ、ある種の障害をこう受動したというか、まあ、自分はこれで勝負なんだっていうところでいけるんだけど、なかなか難しいかなっていう感じがするので、逆に言うと障害があるね子どもたちにも見てほしいかな、
うん、あそうですね、違ったっていいんだってね、
そうそう、まあ、手がね、手がなくても、
うんうん、
手がね不自由でも足が不自由でも、
うんうん、
まあさまざま人っているんだなってね、うんうん、思ってもらえるきっかけにもなる映画じゃないかなっていう感じもするんですよね。
そうですね。
いやなかなかね面白かったですよ。
うん、
なんだっけ、ユダヤのね、
うん、
ユダヤのユダヤ人だから追われちゃうとかね、そういうのもあったけど、
うん、
僕あれ見た時にね、これちょっと脱線しますけど、
はい、
198円とかあるでしょ。
え？
値段で。
あ、はい。
ね。スーパーで198円とか、ね、298円とかあるじゃないですか、
はい、
それって98円っていうその商売の数字考えたユダヤの方なんですよね。
へえ、あ、その微妙なその数字がですか。
で基本的に儲けも減らないし、
うん、
だけど安く感じさせるっていう、
あ、
それが98円、
300にならない298円ぐらいがなんか安いなみたいな、
そうそうっていうのを考えたっていうのがユダヤの人って聞いて、すごく頭がいいというか数字に強いんだなとか、だから僕はかなりこうね人に対して肯定的というか印象を持つので、でも知らず悩んだりしてるんだろうなってぐるぐるって感じだったんですけどね。
まあね、
はい、
そうですね、私も今シェアハウスに住んでるんですけど、いろんな国の人がいるんですよ。だからだっけ、
何人が、
アフリカ系とかフランス人とかドイツ人とかもいて、うん、台湾の子とかもいて、うん、まあやっぱ一緒に暮らすと、うん、あこれここに置くんだとか、あこれこういう風な使い方するんだみたいな、みたいな感じなんですけど、すごい面白いです。
ああなるほどね。
しかもやっぱなんか可愛いっていうか、もう認めれる子が多いので、やっぱそこ、そういうとこに暮らすっていうだけで、なのでもう楽しいですけどね。やっぱ違いが楽しいです。すごいそれを発見するのが。
例えばあれ、食事とか、はい、ね、その出身の人たちが作れば、みんな、
もうバラバラで、
バラバラの食事が、ね、はい、楽しめるし、なんかその違ってることって結構楽しいよねと。
楽しいです。
音楽もね、その国の音楽が聴けたりとか、
うん、そうそうそう、
なんかその違いを楽しむ文化、もっと楽しもうぜっていうのが出てくるといいんじゃないかなと思いますけどね。
そうです、
ね、そうなんですよ。
なんか知らないことを知ることって楽しいと思うんですよね。だから怖がらずに、ちょっと一歩前に進んでもいいかなっていう気がしますけどね。そう
そう、はい、
なるほど。あとユナイテッドピープルの方では、はい、まあ以外の活動として映画祭とかもやられてるっていう、う
ん、まあ、映画祭あんまりやってないですよ。
あれ、
はい、あの国際平和映像祭の方ですか、
ね、ああそうですね、はい、これはどういう内容でやられてる
ん
ですか。
世界中の若者たちに呼びかけて、はいはい、5分間の以内のですね、はい、平和をテーマにした映像作品をエントリーしてもらうんですね。
なるほど。
で結局俺やってることはバブルの学校の映画も同じなんですけど、はい、もっと互いを知ろうってことやりたいんですよね。結構知らないままに偏見を持ってしまったりとか、例えば中国の人が反日になる、日本の人が韓国に対して変な感情を持ってしまう、今ヘイトスピーチとかねすごいけどね、はい、だからそうじゃなくて、まず知り合おう、出会おう、考えを分かち合おうっていうかね、それはまずその映像をきっかけにやろうっていうことで、作品をエントリーするのを YouTube にしてるんですよ。
あ、なるほど。
だから世界中からバーンってこうエントリーが来た瞬間にシェアされるから、あ、アフガニスタンからこんなの来たとか、コスタリカからこんなの来たとか、スペインとか、今そういう国々からエントリーがあるんですけど、そういうのを見て、あ、こういうベトナムにいるこの女の子はこういうふうに環境問題のことを捉えてるんだなとか、あとね、イランの作品すごかった。イランから昨日エントリー来て賞を取ったんですけど、あのね、言葉ないゼロ、アニメーションで、はい、あのハリウッド級の何 音楽とか使って、爆弾がバカバカ落ちていって、あの自分の家なのかな、家かなんか このぬいぐるみがどんどんどんどんと汚れていってしまう、瓦礫に埋もれていく、でそういうのを言葉を使わずに表現する。
なるほど。
やっぱりイランとか言うと、そういう戦争紛争を、イランイラク戦争とか体験してるから、やっぱり戦争平和の表現がそうなるんですよね。
あ、
そうなる作品もあったんですよね。で日本は全然違くて、ほっとした瞬間とか、おじいちゃんおばあちゃんとの時間とか、そんなのもあったんですね。
チャーミングリーン的なね。
やっぱり国によってはその表現の仕方とか平和の表し方が違いますよね。
日本は基本的に平和なので、例えばこういう表現があったんですけど、お茶碗から何？ご飯からね、湯気が出ている。
はい、
これも平和だって表現。でそれが、なんていうんですかね、当たり前なんですけど、海外の紛争地だと当たり前じゃないと。あったかいご飯を食べること、おじいちゃんおばあちゃんと時間を共に過ごすこと、でもね、この日本でもやっぱり東日本大震災が起こったので、その関係の映像作品も たくさん応募がありましたね。
全部でどれぐらいの応募があった。
全部でね、これまでに200本ぐらいになりますかね。でそのうち毎回ファイナリストを決めて10組に来てもらうんですね。
なるほど。
開催地は横浜なんですけれども、
来てもらって、
ピースデーって聞いたことありますか。
ここに書いてある。9月21日ということですね。
ほとんど知られてないんですが、ピースデーっていうのは国連が決めた、国際平和の日なんですね。日本にはその平和の記念日いくつもありますけれども、国連は9月21日をピースデーとしてるんです。この日に合わせて横浜で今言ったような世界中の若者たちの映像を集めて、ファイナリストになった学生たちとか若者を集めて、で映像を見てプレゼンテーションして、でこう語り合ってつながっていくんですね。
なるほど。まあテーマがしっかりしてますし、そこに向けてもう作り込んでますからね。 それを PR できるっていいですよね、
はい、なんかまあ今申し上げたようにやっぱり映像を見るだけでも、はい、知るってことはできるんですけど、イベント会場でね出会えるんですよね。
あ、このこれを作ったのが僕だ、あれを作ったのがあなただっていう形ですね。
だから去年はね中国から30人学生を招待して、はい、今年は韓国から、今回5人ぐらいになっちゃうかもしれませんけれども、はい、招待して、もうとにかく出会う、
なるほど、
で対話をする、はい、そういうことをやりたいんですよ ね、
やっぱね、そこでもぶつかったりもすることもあると思いますし、
今のところないけどね。
あ、ないんですか。
でも
なんか
ぶつかってもいいし、でもなんかその国籍で人を判断する前に友達になろうぜってことなんですよね。
あ、
それをね僕もずっとやってきたんで、例えばアメリカの大学に留学してたりとか、はいはい、まあ、それこそ世界中50カ国から留学してきてたんですね、うん、はい、だから一つの大学に行くだけで50カ国の若者たちとつながったし、
で文化も知ること
ができて、知ったし、あと中国にも留学してたんですよ。
あ、そうです
か。で中国の奥地とか行くと、もう何、日本人っていうだけでめちゃくちゃいじめられるんですよね。
あ、そうなんだ。
過去の戦争のことで、
あ、そっか、もうそこはもう国籍ですよね、
だからそういう見方もされてきたけど、でも話し合っていくとすっげえ友達になるんですね。だからそういうことってなかなかやっぱり人と出会わなかったりとか、うん、旅をしないとわからないこと、
そうですよね、
知らないうちなんか怖いからって言ってヘイトスピーチしてしまったりとか、うん、でそういうのはやっぱり取り除いていくのは互いを知っていくこと、うん、でそれは映画とか映像のイベントとか、うん、でそういったことをたくさんたくさん、うん、世の中に用意しておくことが大切だなと思って、うん、なるほどね、で映像祭をやっているし、うん、この映画は映画館でも見れるけど今大学とかでも見れるようにしてるんですね。
は
い、で授業で今使われてまして、この例えばバベルの学校4月から新学期始まって小学校中学校高校大学で見れるようにしていくんですけれども、そうすると先生がこれ見ようぜって言って呼びかけてくれて、それを見た生徒たちがじゃあ僕たちは今どんな世界に生きてるのかなっていうバベルの学校をそのクラスでやってもらうと。
なるほど。でもいいですね、学校で見れるとか、
うんうん、ね、テーマも学校だからです ね、 すごくリンクしますよね、その子供たちにも。
あ、僕は中学生だったらよかったな、
ね、
学校、学校でもう一回見れるとか、うん、中学生の気持ちで見るとまた違うじゃないですか。
そうそう、やっぱ中学校の時ってやっぱちょっとおかしい子がいるとからかったりとかすぐ、ね、そういう対象になるじゃないですか。でもそういうのもまた
心が痛い。
でも長野さん ね中学校に呼ばれて今度お話をされたり
とか、あさって中学校に行って講演会があるんですけど、まあ、ぜひこの映画の話もちょっとしたいかなと思いますし、うん、違くてもいいよっていうのは大事かなと。
これいつ頃、いつまでやってるんですか。
すごく見た方が評判を良くてですね、はい、延長することになりましたけれども、はい、中洲太陽劇場では、3月の6日の金曜日までに延長になりました、
はい、なるほど、
来週の
金曜日、
金曜日までですね、はいはい、
ぜひぜひ時間見つけていただいて、はい、お昼12時ぐらいからと夕方が4時半ぐらいでしかね、うん、時間でやってらっしゃるので、うん、ぜひぜひ時間ある方は行かれてください、はい、まだまだお話伺いたいんですけど時間が来てしまいました。
あ、
本日は、ね、関根健二さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ちょっと曲の方に行きたいと思いますけれども、はい、この歌詞がすごくいいかなと思って、うん、私選びました。バベルの学校にいいかなと思いました、うん、ということで山崎まさよしさんでセロリ。